的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第5回です。強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能克也です。
はい、どうも、エースジャパンリテイリングの阿部です。
この番組はコンビニオーナーの皆さんに経営のヒントと元気をお届けするリアルで前向きなトーク番組です。それでですね、早速ですね、リスナーの方からお便りが来ているのでちょっとご紹介させていただきますね。ギフコンさんからいただきました。ギフからきっとお便りいただいているんだと思います。阿部さん、久能さん、ポッドキャスト楽しく配置をさせていただいております。このようなコンビニの現場からの生のオーナーさんの声っていうのはなかなか聞けないと思いますので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。岐阜と三重の境でセブンイレブンをやっているものです。コンビニの成功の要点は勇気と覚悟を持って任せること。間違いない、本当にその通りですね。そこで質問です。任せたいんだけどね、そうは言ってもってことが実際にはあると思うんですが、GWC な方を正しい席につけるポイントと、また注意点などあれば教えていただきたいです。これからも楽しみにしております。頑張ってくださいということです。ギフコンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ご感想と質問いただきましたけども、めちゃくちゃ、すごいなんていうんですかね、重要な、そして一言では答えられない、大きな質問なんで、これどっかの、ね、回でね、改めて扱ってお答えできればいいなというふうに思います。
はい、
はい、で今日のテーマは何でしょうね。
で今日のテーマはなんですけども、スタッフが辞めないお店ってどう作るのというお話です。現場あるあるの話になりそうですね。
そうですね、僕たちも過去に失敗や試行錯誤してきたからこそ、見えてきたという、共通点みたいなものをシェアできればと思います。
はい、
はい、ってことで、
はい、
従業員が辞めないコンビニの秘密ですけれども、阿部さんの方でご用意いただいた、はい、アルバイトが辞める理由ベスト10というのが、
はい、ありますね、
ございますので、ちょっとさらっとベスト10読み上げますね。
そうですね、
はい、
お願いします。
はい、1番、人間関係が悪い、2番、シフトの融通が効かない、3番、仕事内容が思っていたより大変だった、
はい、
4番、研修教育が不十分、5番、ミスやクレームが怖い、6番、仕事量に対して時給が見合わないと感じる、
なるほど、
7番、やりがいが感じられない、
はい、
8番、店内の雰囲気が暗い、疲れてる、
はい、
将来の、9番、将来のためにならないと感じた、
はい、
10番、他にもっと良い バイトを見つけた、はい、ということなんですけど、阿部さん、この辺は実感ベースでそんな感じですかね。
私の実感ベースでいくと、やはりこう一番大きなポイントとなる、その一番の1位に上がってきている人間関係が悪いっていう部分って、やっぱりすごくこうあるような気はしますね。
あ、やっぱりそうですよね。まあ、ここに人間関係が悪い、まあ、ちょっと細かい描写が書いてありますけど、店長、社員、先輩との相性が悪い、怖い、無視されるなどこれは怖いですね
そうですね、やっぱりちょっとこう空気悪い感じですね。
シフト内の人間関係がギスギスしている、まあ、これは本当にストレスですよね。
はい、そうですね。
で、まあ、その人間関係が悪いっていうのは本当に、あの、辞めちゃう理由だと思うんですけども、そうならないためのなんかこう、なんだろう、ポイントとして重視されているところとか、工夫とかは、阿部さんはどのようにされているんでしょう。
そうですね、やっぱり、人間関係が悪いっていうのは、まあ、あの、もちろんコンビニエンスだけのお話ではなくて、どの会社でもどの職場でもあり得ることなのかなっていうふうに思います。
そうですよね、
もちろん、あの、私の会社お店でもですね、こう人間関係ちょっと悪くなってきてるなってやっぱ感じる時ってあるんですよね。やっぱそういう時にこう私たちが気づいて、何をしてあげられるのかってことをやはりこう考えていかないと、やっぱこう悪くなっていく一方なんですよね。
ちなみに、じゃあ阿部さんのお店でそんな風になっちゃった時に、どんなことしました？
そう、私がこう感じた時に、まあ、やっぱりその人間関係の中で、まあ、もちろんこう誰がとかね、こうその根源を追求するのはあまり良くないですけども、やはりこうみんなとね、仲良くやれるような、習慣とか文化 あとは言葉のかけ方とか、そういったことをですねやっぱり考えていかないと、難しいのかなと思いますよね。
なるほど、なるほど。
やはりこう裏で悪口がね飛び交っていたり、こう非難をするような言葉が飛び交っていたりすると難しいと思うので、
はい、
やはりこう一人一人というか、やはり聞く耳を持つというか、いろ一人一人のお話をしっかりと聞いてあげることってすごく大切になるのかなと思うんですけども、もちろんその、ね、お話を聞いただけで、完全にこう解決されるというものではないので、すごく難しいんですけども、やはりこう一人一人の、ね言い分というものがあると思いますし、そこに対して、解決策って出てくると思いますので、やはりヒアリングというものを、しっかりとしながらお互いの理解を深めていくということがすごく大事になってくるかなと思うので、
なるほど、
ほっとくことは一番ダメで、きちんとヒアリングして意見を聞いて、それに対しての改善策を一緒に考えていくということがすごく大事になるかなと思います、
オーナーさんであってもね、やっぱり人間なんで、雰囲気悪いお店には立ち寄らなくなっちゃったりしがちですよね。
そうですね。そうなんです。ま
あ、そういうんだとやっぱね、どんどんどんどん悪くなるばかりですからね。
はい。
はい、オーナーさんの方から、そういう現象を見たら、ちゃんと話を聞いて、手を打っていく、っていうのがやっぱり大事ですよね。
そうですね。私のお店のやり方というか、一つこう成功した事例というか、そういったのもちょっとお話しさせていただくと、いろいろ仕組みとか仕組み作りとか言うと結構難しくなってきちゃうと思いますんで、私たちの方で実施したのがワンオンワンというものですね、私経営者と、従業員さんとの、面談というか、そういったものを実施させていただいてるんですが、なかなかこれも全員とね、やるっていうのはすごく難しいかなと思うんですけども、私たちの中で、評価制度というか、ちょっとチェックリストみたいなものを、作っていて、従業員さんが自分で自分のことを評価する、そして、私たちでこうその従業員さんの評価をする、その評価の中で点数をつけて、その点数の差がちょっとこう大きかったりした場合にですね、そのギャップというか、そういろいろこうお互いの認識の違いというのもあったりするので、ワンオンワンという形で面談をさせていただいて、さらに成長を、促していって、尊重してあげると、一緒にこう伴走してあげるというところをですね、やらせていただいております。
あ、じゃあ評価の項目作って、その経営側の評価と自己評価、の差を見るってことですね。
そうですね。
であまりに差が大きい人とはワンオンワンやって、ワンオンワンって1対1のミーティングということでしょうけど、それをやってこうギャップを埋めていくみたいな。
そうですね、
というのが、仕組みとしてもう根付いてるわけですね。どうですか、これかなり効果的ですか。
効果としてすごくこう時間はすごくかかるものなので、
時間かかりますよね。
こう焦らないということがすごく大事で、本当にこう1週間に1人とか、2週間に1人でもいいんですけども、必ず、コツコツと、時間をかけてやっていくことが、結果的にこのなんか3ヶ月半年、1年ですね、こういった期間で、きっと変わってくるのかなと思いますね。
なるほど、なるほど。やっぱりなんかね、従業員が辞めちゃうのはお金より人間関係だってよく言いますけれども、人間関係が悪い、雰囲気が悪いなんていう課題を感じてらっしゃるオーナーさんは、今の安倍さんの、経験がひょっとしたら、ヒントになるかもしれないですね。他になんかこの辺どうですか、お伝えしたいことありますか、安倍さん。
一番初めにこうベスト10、ありましたけども、正直こう私たちのお店でも、もう全然あることで、研修教育が不十分とか、こういった部分って僕たちもこう直面したことがありまして、本当にこう従業員さんへの教育って、マニュアルがね、あるんですけども、やっぱりその通りに、やれていなかったり、そのうちこうオリジナルでね、仕事を始めてしまっていたり、もちろんそれを伝える先輩従業員さんが、新入、 新しく入ってきたアルバイトさんにちゃんとこう教育ができていないとか、途中でこう諦めちゃってるとか、いうこともあったりして、不安いっぱいな状態でこうレジに立たせてしまっていたなっていうことも、
なるほど、
あったりとか、はい、やっぱりしたんですよね、やっぱそうなるとやっぱりミスした時が怖いなとか、もし何か分からないことに直面した時にどうしようとかいう部分で、やはりこう自信が持てずに、突然来なくなってしまうとかっていうのは、はい、まあ確かにそうだなというふうに思いますね、
これどうなんですかね、僕も、まあ相当前ですけど、学生時代にコンビニでアルバイトしていて、なんかマニュアルを元に教えてもらった記憶って一切ないですねレジ の操作法だけ教えてもらって、あとじゃあお願いみたいな感じで、まあまあ大丈夫だよっつって、慣れるよっつって、慣れたら全然大丈夫だからっつって、なんかあったら俺に言ってって、あの先輩のアルバイトさんに教えてもらった記憶があります。はい、すごくすごく不安でしたまあなんとなくね、それも乗り越えるのがなんか社会では必要なのかななんていうふうに思って、まあその時はね自分では何とかした記憶がありますけど、そう思えないね若いアルバイトさんもひょっとしたら多いかもしれないですからね。
はい、そうですね。まああと一つ気になるのは、やりがいが感じられないという部分ですね。これは本当にこう逆に申し訳ないというか、ね、本当にコンビニのお仕事って確かに大変、まあ、いろいろ作業も多くて大変ではあるんですけども、こうその中でやりがいを与えられるのは本当にこう私たち経営者や、もしくは店長さんとか、そういった方たちのお仕事なのかなと思うんですね。で、まあ本当に一人一人のそのやりがいを感じるポイントってやっぱ結構違うと思うので、
はい、
そういった部分をやはりこう一人一人個性を、見極めながら、本当にこう掃除が得意な子もいたり、発注が好きな子、ディスプレイや陳列が好きな子、やっぱり人それぞれみんな好きな部分って違うと思うので、そういった部分をきちんとこうね、一回やらせてみて、ね、まあ、上手にできたら褒めてあげたりとか、そういったこともやりながら、きっとこうやりがいにつながっていくのかなと思うので、本当に初めは手探りみたいな感じになるんですが、そこにね、きちんと任せてやってみて、まあ、失敗もするでしょうけど、ね、きっとこうさらにじゃあどうしたらうまくいくかってことのね、探求心がきっとやりがいにつながっていくのかなというふうに思ってます。
はい
はい、
あのね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、
はい、
もう一個言っていいですか。
はいはい、
一方でね、仕事量に対して時給が見合わないと感じる
って
あるじゃないですか。
はい、
これ正反対だと思うんですよ。いっぱいやらされて責任重い、合わねえわっていう人と、やりがいが感じられない、なんか単調な作業の繰り返し、成長できないみたいな、これって多分全く逆のことだと僕は感じてるんですけど、その辺はどうお考えです？
そうですね、
やっぱり、ね、聞くんですよ、なんか今の子はこれぐらいの時給じゃこんなに仕事やってくんないんだよって、誠しやかに、まあ、コンビニオーナーさんに限らないですけども、まあ、ビジネスオーナーさんが言うんですけど、一方でちゃんとこの成長のが感じられる仕事をしたいっていう人も多くて、そういう人にはまったらなんかすごく成長してくれて、時給以上の働きをしてくれて、本人もすごく満足そうでやるっていうことがよくあるような気がしていて、まあ、両方あるのかなと思うんですけど、どう考えたらいいんですか。
そうですね、やっぱりどっちかというとこうやっぱお仕事って、まあもちろんお金をいただくんですが、まあお金が先に考えてしまうと、どうしてもこうそういった問題が起きてくるのかなと。やはりお仕事というのは、まずは誰のためにお仕事をするのかっていう部分で、ちょっと深いんですけども、じゃあ私たちはお客様のために、そしてお店のために、ね、まずは行動ね、働くこと、その対価としてお金が発生するよという部分なんですね。まあ、お金をもらうから働くんだみたいなことになってくると、いろいろ割に合わないとかいうことが出てくると思いますので、まあ、割に合うようなね、例えば時給をもらいたかったら、まずはお客様のため、お店のため、仲間のためにね、何ができるんだろうってことをこう実践していくと、きっとこう仕事も、楽しくなっていきますし、きっと上司からもね評価されるんじゃないかなと 僕は思ってますけどね。
なるほど、
はい。
まあ、そういうことが、従業員の方にも分かってもらえるように、うん、働きかけしていくと徐々にね、そういうふうになっていくのかなと、うん、今 お伺いしながら思いました。
はい、
はい。まあ、ちょっと長くなったんでね、はい、こんな感じで従業員が辞めないコンビニの秘密、ここぐらいまででしたいと思います、
はい。
で、じゃあちょっとお知らせしてエンディングしましょう。
はい、
はい。オフィスアップ勉強会がまたあるんですね。
そうですね、はい。次回は7月の13日、セブンイレブン下小田中東店で開催予定です。
はい、少人数15人限定でしたっけね。
はい、
はい、そうです。経営や現場の悩み本音で話せればともなってますので、ぜひご興味ある方はご参加ください。
はい、ぜひお待ちしております。
うん、
その他にも番組への感想や質問もお待ちしておりますので、番組ページに書いてあるメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
はい、ということで今回はスタッフが辞めないコンビニについて話してきました。
はい、結局辞めないお店って居心地がいいかどうかなんですよね。その空気が作るのが、経営者の役目だと思います。
はい、ってことでね、次回はオーナーの時間を取り戻せというテーマでお届けしたいと思います。
はい、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。